今日は詩編の47編です。このところには勝利の賛美が記されてあります。一節のところに、すべての国々の民を手を叩け、喜びの声を持って神に大声で叫べとあるわけですけれども、すべての国々と出ています。また二節のところには、全地を治めるという言葉があり、七節にも、まことに神は全地の王とあるわけですけれども、これはおそらくは千年王国のことを指しているのではないだろうかと思われるわけです。神様はイスラエルのために約束の地を、カナンの地を与えられたわけです。そしてエジプトから導き上っていったイスラエルの民は、約束の地に着いた時にどうであったのか、もう先にそこに住んでいる先住民たちがいたわけです。そしてその先住民は決して神を崇めるというような人たちではなかった。むしろイスラエルに対して敵するというような状況にあったわけです。しかしモーセの従者であったヨシアは信仰を持ってこの先住民と戦い、勝利していき、そしてまたやがての時にはこの全ての国々を治めていく、イスラエルの国を確立するということになったわけです。しかしそれは人の力によるのではなくて、神様ご自身がその力を持って勝利をされた。三節に、国々の民を私たちのもとに、諸々の国民を私たちの足元に従わせられるっていう言葉が出てくるわけですけれども、それは自分の力ではなくて、神様が諸々の国民を私たちの足元に従わせられるという言葉に表されているわけです。やがてキリストは王としてこの地上に再臨される。そして全てを治めてくださるのは、この王であるイエス・キリストご自身がこの千年の間地上を支配してくださるということになるわけです。そしてまた主に従う民もまた平和の中に治めていくことができる。四節に、主は私たちのために選んでくださる、私たちの受け継ぐ地を、主が愛されるヤコブの誉れをとあるわけですけれども、なぜわざわざヤコブっていう人の名前を出してきたんだろうか。もし素晴らしいこの主に従って治めるとするならば、もっと別の人の名前を出してくるんではないかと思いますけれども、まあヤコブは、彼は押しのける人であったわけです。かつては自分の力で神様の祝福を得ようとするような、また非常に狡猾な人であったわけです。しかし神様はあえてこのヤコブを選ばれた。まあ、彼は杖一本で家を出なければならなかったわけですけれども、しかしそういう彼も神様に従い、そして最後にはヤボクの渡し場で神様と格闘し、そしてまた神様は彼に勝利を与えてくださった。彼の名前はヤコブからイスラエル、神の皇太子、もう神によって勝利を得るものと彼は変えられたということであるわけです。ですから私たちもこの主が愛されるヤコブの誉れとあるわけなんですけれども、主が愛してくださる、そのようなもう自分の利益しか求めないような人をも神様は愛してくださって、そしてその誉れを与えてくださる、栄誉を与えてくださる。まあ、パウロもかつては神様に敵対する人であったわけです。しかし復活の死にお会いすることによって、彼の生涯は全く変えられた。まあ、まさにヤコブがイスラエルに変えられたように、いやそれ以上にこの救いを伝えるものとして、 彼は用いられる人となったわけです。ですから私たちもかつては自分のことにしか考えなかった、そういうような人間がこの神様に愛されて、そしてその誉れに預かっていくことができる。まあ、五節に神は昇られる喜びの叫びの中をとあるわけですけれども、一節にも喜びの声を持ってとあるわけですが、この喜びの叫びを私たちは神様にお捧げすることができる。まあ、神様のその目的は何なんだろうか。それは私たちが喜ぶっていうところにあるんではないだろうかと思います。神様は無から有を作られる何でもできる方です。ですから私たちに何かの成果を求められるというのではなくて、私たち自身が喜ぶものとなる。例えばもう本当に赤ちゃんがもうキャッキャッと言って喜ぶと、それはまた親にとっての喜びになるんではないかと思います。手がかかる、そしてまたもういろんなことをしてあげなければいけない。じゃあ親の喜びは何なんだろうか。それは子供がもう本当にもう天真爛漫に喜んでる姿を見るときに、もう嬉しくなってくる。おそらく神様の喜びっていうのは、私たちが本当に神様にもう喜んで感謝を捧げるっていうことではないかと思います。ですから6節にはもう褒め歌を歌えという言葉がもうここには4回、そしてまた7節にも言葉の限り褒め歌を歌えとですね、あるわけなんです。だから神様が私たちに求めることは何なんだろうか。それはもう神様を賛美する、それ以外の何者でもないわけです。決して神様は私たちにお金を求めたり、そして何か立派なことをすることを求められる方ではない。私たちが心から素直に神様を褒めたたえる、もうそれ以外の何者でもないわけです。おそらくパウロはあの牢獄の中にあっても、彼は神様に感謝を捧げ喜んでいた、もうそれ以外の何者でもなかった、そのように思います。そして私たちができる神様の最も喜ばれることは、もう言葉の限りに褒め歌を歌える、そのことではないだろうかと思います。まあ、9節にもアブラハムっていう人の名前が出てきてます。彼がしたことはもう信じられないのに信じたということであったわけです。また与えられていないのに彼はそれを信じる、もう自分の子孫が星の数ほどにもう増え広がるということを彼は信じたわけです。彼が実際この地上で与えられたのはたった一人しか与えられなかったわけです。イサクしか彼は与えられなかった。でも彼は信仰を持って、必ず神様はそのようにしてくださる、それがその後に実現するわけです。ですから神様が私たちに求めておられるのは何なんだろうか。神様を賛美すること、そしてまた信じるということです。必ず神様が約束したことをその通りに与えられる。この47編の最後には、神は大いに崇められる方とありますけれども、ヤコブもアブラハムも、そしてまた私たちも神様を大いに崇める、そのようにまた喜びを持って賛美をさせていただきたいと思います。